五理解第14節。神は荒れ地荒れ屋敷をお嫌いなさる。地面を荒らすことはそれだけ神様のお働きの場を狭くすることです。人間は勝手なもので、収入が少ないと言って田畑まで荒らしておる人があります。自分中心ではおかげになりません。神様を中心にすれば、地面をご自面にすることができます。天地の親神様もご満足なら、教祖様にも喜んでいただくことになります。師匠が、人間は勝手なものでとか、教祖様に喜んでもらうことにもなりますとか、自分中心ではおかげになりません。と申されております。自分中心ではおかげになりませんと。まあ、自分中心では神様もお嫌いなさるということではないでしょうかね。神様から好かれる信心。神様に好いてもらう信心。私どもが神様を好きになると同時に、神様の方からも私どもを神様が好いてくださる。そういう信心をさせていただきたいものですけれども、まずは私どもが神様を好きにならねばなりません。まあ、神様はどちらかというと、どうにかして神様のことを好きになってもらいたいと言って様々な働きをしてくださいます。神様のご親切と思えれるような、そういうお働き成り行きをいただくこともありますね。その神様が好きになってくれと言われる、仰せられるとはまた別に、今日いただきますのは、その、何というのでしょうかね。師匠大坪宗一郎氏は、親孝行が信心の根本だと教えてくださいました。まあ、信心の根本は親孝行だと。その親孝行の心ですね。あ、それなら、まあ、まだ親があるものは良いけれども、親がもうないものはどうするのかとか。まあ、いろいろ、なんというのでしょうか。そういうことを言い出す人もおられましょうけれども。師匠が、おっしゃりたいこと。信心の根本は親孝行だと。これはただ親があるから孝行するということではない。その親がないならどうするのだとか言い出したら、妙な方向に行きますけれども。師匠はそれこそ自分の親、肉親の親に喜んでもらいたい。という信心をされましたね。そしてそれが自分の肉親の親以上の親教会ということが分かられ、その親教会への孝行心からまた信心を進められました。そしてさらにそれ以上に、親教会の親先生以上に、神様、いわばそれ以上の親、ですね。それ以上の親様である親神様、神様がおられる。と、その神様への親孝行ということが信心の焦点になり、その親孝行の親としての対象が肉親の親から、親教会の親先生から、親教会から、そしてさらに親神様へと、まあ、変わっていかれた、育っていかれた というところが味噌ではあるわけですけれども、その根底に流れているもの、その根底にあるものはやはり親に喜んでもらいたいということですね。それはどういうことかというと、自分を喜ぶ、自分を喜ばせるための信心、行為、行動ではなく、親が喜んでくれるに違いないと思って取る行為であったり、行動であったり、いわば自分を喜ばせるためではなく、人様、自分以外のものを喜ばせる、喜んでいただくことのために何かをする、行動をする、行為を行う、信心をするというところに意義があるように思いますね。その一番取り組みやすいところがやはり肉親の親であるとか、その親であるわけですね。一番その親に喜んでもらいたい、まあ愛する人に喜んでもらいたいというのもあるかもしれませんね。好きな人に喜んでもらいたい、そういう心、人に喜んでもらいたいといういわば自分中心ではない心ですね。そこに神様が感応を増し増してくださるのではないでしょうかね。例えばその子供に勉強をしろと言います。まあ普通世間の常識では、自分が勉強したらそれは自分のためになるのだ、あなたが将来大きくなった時に自分のためになるから勉強しなさいと言って、子供も自分のためになると思って勉強するというタイプがありますね。もう一つは、親がこう言われるからいい大学に入れば親が喜んでくれるからと言って勉強する人も中にはおられるでしょうね。世間では後者のタイプはあまり良くないように言われますね。自主性がないとか、もっと自主性を持って、何事もしなさいと。しかし信心の立場から言うと、自分のため、これが好きだから自分がする、いい大学に自分が入りたいから、いいところに就職をしたいから、あるいは自分がお金儲けをしたいからせっせと働くというのでは、どこまでも自分中心ですから、天地に通う神様が喜んでくださるということにはならないようですね。同じことをするにしても、同じ勉強をするにしても、同じお金儲けをしようというその行いにおいても、自分のためではない、親に喜んでもらうため、あるいは愛する人に喜んでもらうため、人様のお役に立つため、人様に喜んでもらうためにさせていただく行為行動、そういう心に神様が感応してくださるということではないでしょうかね。そこには自分中心ではない生き方があるわけですね。そしてそれがいよいよ、まあこれは世間ではまあいろいろ議論がありましょうけれども、とにかく自主性がないということを言われますからね、大変世間の評価とは少し違う評価になるのかもしれませんけれども、 人様のために生きるという生き方ですね。自分を喜ばせる、まあそれが講じて人が喜ぶ、それが自分の喜びだと、そこまで高められたら、人が喜ぶのも自分の喜ぶのも同じになりますからね。人のことはさておき、自分が喜ぶことだけに、まあ、心が向くというのがいけないというわけですね。まあ、いけないというか、神様からはあまり好かれない心ですね。それがもう一つ心が育ち、人様が喜ばれることが私の喜びだと、そこまで心が育ったならば、私の喜びを追求していけばいいということになりますね。それは人様が喜ばれることを追求することですから。そういう親孝行の心、いわば自分以外の誰かに喜んでもらいたい、その喜んでもらいたいがために行う行為であったり、行動であったり、思うことであったり、そこに心を向けることが神様が喜んでくださることにつながるわけですね。そしてその親孝行の心根、その心根が結局天の心ということになりますね。天の心とは、それこそ与えて与えて山の心と教えていただきます。それはその人様が喜んでいただく、人様に助かっていただくというのが根底にあるわけですから、その天の心の、まあ、走りと言いましょうか、それが親孝行の心だということになりますね。今日のミニご理解にもあります、自分中心ではおかげになりませんと。自分中心ではない心、神様に喜ばれる心、それはやはり親孝行の心、それは自分以外の、まあ誰でも良いのだと思いますが、その人様に喜んでいただきたいと思うところからの行為、行動、思考、考え方。さあ、親に喜んでいただくためにはどうしたらよいだろうかと言って、そこから何かしらの行動を移す。そういうところにあるのではないでしょうかね。まずは、例えば親先生に喜んでもらう、肉親の親なら肉親の親、もう肉親の親はもういないといえば、それなら親教会の親先生に喜んでいただきたい。どうしたら親先生に喜んでいただけれるだろうかと心を向ける。そしてそれがさらに、もっと親である親神様に喜んでいただくためにはどうあったらよいだろうか、どうさせていただいたらよいだろうかと、そこに心が向くときに、育っていくときに、いよいよ信心がありがたいものに育っていくのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。